はようございます。聖書と福音の時間です。暦の上では入梅です。これは立春から135日目のことで、あくまで目安。実際の梅雨入りは気象庁の発表によります。でもなかなか予想は当たらないもの。人生も同じです。予想通りに行くことの方が少ないです。だからこそ真の導き手が必要なのですよね。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。今日本で一番マスコミから袋叩きにされてる会社は、何と言っても東京電力です。福島第一原発の事故を起こしたからです。事故といっても通常運転中のミスではなく、地震と大津波で電源が落ちたことによる事故なんですね。もし津波がなかったなら、こんな事故にはなってませんでした。また東京電力は津波に対してもある程度の対策をしていたのです。というのは、国が認めた原発建設許可証での津波の評価は 3.1 メートルだったというんです。これとは別に土木学会が 5.4 メートルという津波の高さを見積もったので、東電は大事をとって最大 5.7 メートルと想定し、さらに2倍の余裕を見込んで10メートルの高さに建設したんです。ところが今回の大津波は14メートルでした。想定の3倍の高さでやってきたのです。東電の社長が想定外だったというのも無理がない面があると思います。しかし、いつかは大地震と大津波が来ると言われながら、この程度の準備しかしていなかった、まだまだ来ないと高をくくっていたという点で、徹底的に糾弾されてるんですね。しかし、私たちもまた、この東京電力と似たり寄ったりの構えで人生を生きているように思うのです。それはいつかは必ずやってくる死という津波に対して、まともな準備もないのに、死なんてまだまだ先の話だと高をくくって過ごしているからです。地震や津波の天災と死という個人的現実には似ている点があると思います。どちらもいつかは必ず来ると分かっているのですが、その日がいつなのかは前もっては分からないということです。前もってその当日が来ることが分からないからといって、必ずやってくるものに備えがなかったこと、あれほどマスコミから攻撃されるとするなら、死に対する備えもなしに、その日までなんとなく生きるということも、またのんきすぎることだと言われても仕方がないのではないかなとも思うのです。どうして死に対する備えをしないのでしょうか。そんなものはないと諦めているからではないでしょうか。しかし死への備えはあるのです。しかもパーフェクトな備えがあるのです。それはイエス・キリストによる救いを受け取ることなのです。なぜならキリストは今から2000年前、死後3日目に復活することで死を打ち破ってしまわれたからです。聖書の中にこんな言葉があります。皆さんも、またイスラエルのすべての人々もよーく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中から蘇らせたナザレ人イエス・キリストの皆によるのです。これはペテロというキリストの一番弟子が語ったメッセージの一部です。その内容を一言で言うなら、キリスト復活の目撃者証言ということなんですね。ところで彼は一体いつ、どこで、誰に向かってキリストの復活を語ったんでしょう。キリストが十字架処刑されて間もなく、キリストの処刑場の目と鼻の先で、キリストの処刑を決定した人々に向かって語っているんです。神はイエスを死者の中から蘇らせたのですぞ、と、 キリストが処刑されて何百年も何千年も経ってから語ったのではありません。処刑されてほどなく間が空いていない時に語ったのです。何百年も経ったらその時の状況証拠を確認することはできません。そういう中ではどんな口頭向けな話も作り出せます。同時に確証を取れませんから、神話や伝説のレベルで終わってしまうんですね。ところがペテロは人々の記憶の中にイエスの処刑がまだ生々しく残っている時に、しかもその処刑されたエルサレムの街中で復活について詳しく語ったのです。もしペテロの語っている内容が嘘偽りや誇張されたものであったなら、すぐに反論されてしまいます。なぜなら、キリストが葬られていた墓も目と鼻の先にあったからです。しかし、墓の中は空っぽでした。蘇られたからです。さらにすごいことは、ペテロが直接語ってる相手がイエスの処刑を決めた当時の指導者たちだったということです。彼らの前にのこのことイエスの弟子が姿を現すことは、この上もなく危険なことでした。イエスの残党として捕らえられ、同じ目に遭わされる可能性があったからです。死を覚悟しなければ、とてもできないことです。しかし、ペテロをはじめとするキリストの弟子たちは、迫害、弾圧、拷問をものともしないで、正々堂々と絶対的な権力者の前に姿を現し、キリストの復活をこの目で見たのだと宣言するのです。このような勇気は一体どこから湧いてくるんでしょう。この潔さのルーツは一体何なんでしょう。それは本当に復活のキリストと会ったということ以外には考えられないのです。彼らの語るキリストの復活が本当にあったことで嘘なのではないとしか考えられないんです。なぜなら人間は嘘のために命を懸けることはできないからです。キリストは確かに歴史的事実として蘇られました。そして誰でもこのキリストを信じるなら、たとえ死んでも永遠の命を得て、魂は天国へ行き、また肉体もキリストが天から再び来られる時に蘇らされるんです。すなわち死に打ち勝つことができるんですね。もし死が恐れるに足らないものであるとするなら、私たちは死から逃げるのではなく、死と向き合うことができるようになります。そして死と向き合うことは、人生を二つの意味で豊かにします。第一に、死は人生に締め切りがあることを意識させてくれます。人生はいつまでも続かない。この世の人生は一度きりで、時間的にも限度あるものだ。だから私はこの限られた時間の中で何をし、何をしないでおくかを仕分けていくことができるようになるのです。本当にこの私が今生きている間にしなければならないことと、私がしなくても良いこと、どうでも良いことの区別がつくようになるんですね。そして人生をなんとなく過ごす時間から何か価値あることを成し遂げる機会へと変えていくことができるのです。こういうことは死と向き合って初めて生まれてくる意識です。死が恐ろしい問題であるときにはできるだけ考えないようにするので人生に締め切りがあることを見落としてしまいがちなんですね。第二に地上の人生の質が変わるのです。馬鹿正直に生きることがバカバカしくなくなるのです。なぜなら、この地上の人生を見守っているイエス・キリストが、死後の世界において正当なる報いで報いてくださるからです。天国での正当なる報いという感覚は、地上で私たちに尊徳を超えた一貫した生き方を導く動機となるのです。どうぞ、あなたのために十字架の上で死に、三日目に蘇らされたイエス・キリストを、どうぞあなたもご自分の神としてこのイエス・キリストを信じてください。心からお勧めしたいと思います。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたらどうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。